Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
Aloha! 12月6日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイエイ。83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。よろしくお願いします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでですね、さあいよいよもう今年最後です。私この番組に出てくるのがね、12月になってしまいました。そしてね、来週いよいよラジオとラジコと、そしてインディーズナイトのね、コラボ企画のイベント、クラブボイスさんでね、行われますけれども、もう私もちょっとドキドキなんですけど、その、詳細はね、またエンディングの方で、お話しさせていただきますので、番組を最後まで聞かなきゃわかりませんからね、ぜひぜひ最後まで聞いていてください。さて、今週のスポットライトのコーナーでは、もうこの時期にぴったりのカレンダーの秘密に迫ります。そして、後半はボイストレーナーも、モンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみくださいね。それでは今年最後だよということで、張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでですね、もうね、師走暮れですよね。この暮れになると気になるアイテムの一つにカレンダーとか、それから、システム手帳というか、なんていうの、スケジュール帳っていうんですかね、そういうものがこう街の書店なんかにね、賑わすと思うんですけれども、そんなカレンダーに今日はね、スポットを当てていこうと思っております。カレンダーとは日付、曜日などを表形式で表示し、一目で、確認できるものを示します。七曜表とも言いますね。七つ曜日があるのでってことなんでしょうね。とも言います。日本のカレンダーはグレゴリオ暦を採用しています。グレゴリオ暦は、これ下噛みそうですね。グレゴリオ暦は地球が太陽の周りを回る周期を元にして作られた太陽暦の一つです。世界には他の暦法を使用している国もあり、それらの暦法においては当然カレンダーの形式も変わってきます。有名なものとしては、イスラム教社会で使われているヒジュラ暦があります。ヒジュラ暦は1ヶ月が29日の小の月と30日の大の月という大小月をおおむね交互に繰り返します。したがって1年はおおむね354日となるので、1年ごとにグレゴリオ暦と11日ほどずれます。面白いですね。 じゃあ、ハッピーニューイヤーって一斉にならないってことなんですかね。なんか、こう、カウントダウンして、ハッピーニューイヤーってやってるのって、なんか世界中全部共通してやってるっていうイメージが私はあったんですけど、あ、違うんだ、と思ってしまいましたね。まあでもね、確かに旧正月を使ってる国もまだありますしね、違うんですね。なお、日本でも旧暦での日付を基準として構成されている旧暦カレンダーや13の月の、暦によるカレンダーなど、13の月ってことはもうそれこそあれですね、旧正月2月からスタートみたいな感じになるのかな？どうなんでしょうね。どうなんだろう。ね、などグレゴリオ暦以外のカレンダーも市販されています。へー、見てみたい。変わったものでは昭和88年、大正102年など、過去の元号をそのまま通算した年数が併記されているものもあります。え、これ見てみたいですね。来年って大正何年なんでしょうね。これ見たい。ね。一般的なのはまあ月めくりカレンダーですよね。月単位で構成されており、レイアウトとしては、日本では多くの場合は曜日、で、あ、日曜日で始まり、ね、日曜始まりですね。記載されていますが、月曜始まりのものも最近では市販されるようになりました。ね、これ、人によってその、なんていうのかな、感覚とか違うと思うんですけど、まあ、基本は日曜始まりなんだと思うんですが、私の感覚だと、土日がまとまっててほしいんですよ。なんかこう月曜から始まってて週の最後に土日がまとまって書いてあるものが私は好きなんですよね。なんか月曜日よし今日も一週間頑張るぞって言って学校とか仕事とか行ってではいお疲れ様でした土日ゆっくり休みましょうで週が終わるみたいな感覚で私はずっといるので私は月曜始まりのスケジュール帳とかを必ず買うようにしてるんですけどもねまあこれも皆さんいろいろそれぞれだと思いますけどね。日本以外の国では土曜始まりのものもあるんだそうです。へえ、いきなり休みから、休むぞーってとこから週が始まるっていう感じですかね。面白いですね。また、これは、あれですね。1日1ページで構成されている日めくりカレンダーっていうのもありますよね。日付や曜日の他に、歴中の吉凶ね、今日は吉だ、今日は凶だとかっていうような大吉とかね、そんな、説明や日替わりの格言ね、修造さんのとかありますよね。ね、私がいつか出してみたいのはもんちゃんのダジャレカレンダーっていう365日ダジャレが載ってるっていうね、元旦はあれですよ、君の作った料理は美味しいね。お世辞料理なんちゃってっていうとこから一年が始まるっていうね。これいつかやってみたいなって、ライブで売ってみたいなって思っておりますけれども。まあそんなものがあったりしています。最近ではね、携帯電話、そして電子手帳などの、電子機器にカレンダー機能が搭載されており、そのいわゆるカレンダーをめくるっていう動作がなくなってしまいましたね。まあ、スマホもこうちょっと指先でピッてめくるような動作ではありますが、いわゆるカレンダーをビリビリビリって破るっていう、動作は、ちょっと、そういう意味では、ちょっと少なくなったのかなっていう感じがいたしますね。それでは、ここで一曲聴いてください。1989年リリースアルバムリングから高野博さんでカレンダー。お聴きいただきました曲は高野博さんでカレンダーでした。今週のね、スポットライト、第1週目パーソナリティのモンチカがお届けしておりますけれども、今週はこのね、師走にぴったり、年末にぴったりのアイテム、カレンダーね、の秘密に迫っておりますが、今ね、曲聴いてる間に、ディレクターさんがね、すごい面白いことを教えてくれたんです。日曜始まりって話をしたじゃないですか。それなんで日曜始まりなのか、っていう、由来 を教えていただきました。まず日曜日の日はお日様ですよね。まずお日様が昇る。そして月曜日、月は月ですね。で、月が昇る。ね。そして、火曜日、日。これは山が噴火して火山。ね。山が噴火する。そして、水曜日の水はお水ですね。これは雨が降って、そして雨が降って、で、木が育つ、樹木が育つ木曜日、ね、樹木が育って、金曜日の金っていうのは、果実、ね、果実や作物、ね、そういうものが、育つ。そして、土が肥える土曜日、ね、土曜日の土、土が肥える。ね、これで、この月火水木金土、っていう、日月か、水木金土。ね。私やっぱ月曜始まりの頭でいるんだな。でも、そういうふうに理にかなってますよね。日から始まるっていうのが。で、私さっきオープニングでね、来週、コラボイベントがありますって、来週の日曜日にコラボイベントがありますって言ったけど、それはだから当たってるんだなと思って、私、なんかちょっとね、不安になっちゃったんです。あれ、来週でいいのか？みたいなね、感じがしちゃったんですけど、ディレクターさんがね、いや、いいんですよ。来週で会ってますよ。って、なんでかっていうとね、っていうことで、今これを教えてくださったんですよ。だから、素晴らしいディレクターさすがね、やっぱね、ディレクターさんがこうね、物知りだとね、いろいろ私も、いろいろ助かるんでございますよ。ね、これ、明日、学校や会社で自慢してくださいね。日月か、水木金土。ね、諸説あり、まあ、諸説ありますがでございますけれどもね。これでも私すごいいいな。私いろんな人に自慢しちゃおう。受け売りなのに。ね。そんな感じでですね、今日はカレンダーについて、お話ししてますけど、そのさっきね、前半の最後の方でも言ったけど、今はその携帯の、大体そのスマホの、そのカレンダー機能を使っちゃって、てますよね。私ももちろんそうなんですけど、若い頃っていうか子供の頃ね、は、その家族と一緒に住んでた頃は、やっぱりカレンダー、新しいカレンダーをお家に飾るっていうのが、ちょっと楽しみだったなと思って。私子供の頃はね、毎年ね、ドラえもんのカレンダーを買ってもらってね、最初の表紙のところが確かね、シールになってて、なんかね、カレンダーの中身よりそのシールが私すごく楽しみでね。なんか、毎年年末になると、ドラえもんのカレンダー買ってもらうのが嬉しかったな、とか。あと、こう、いろいろ、銀行とか、あとなんだろう、電気屋さんとか、そういうところでこう、もらってくるカレンダーね。銀行なんかだとこう、名画のカレンダー、いろんなね、海外の名画と言われる、ルノワールとか、ゴッホとかそういう、名画のカレンダーをね、毎年ね、なんか玄関に飾ってたなっていう記憶があったりしてね。なんかそういうのを思い出すと、ああ、一人暮らしになっちゃってから、なんかそういうものあんまり必要なくなっちゃって、携帯、何でも携帯で済ますようになっちゃったなーって、便利は便利だけど、ちょっと味気ないなーなんていうふうにね、思ったりしています。なので、スケジュール帳もね、私買わなくなっちゃって、全部携帯で済ましちゃってるんですけど、スケジュール帳をね、買ってた頃はね、私一つこだわりがあって、表紙に必ず金、ゴールドの色が使われているものを使うと、その年、ちょっといいことがあるよっていうのを、私の師匠がね、ボイストレーナーの師匠が教えてくれて、もちろんその表紙全部金っていうのもいい、もちろん最高なんですけど、例えば、全然黒い革の手帳でも、なんか、その2017年とかって書いてある、その文字が金だったりするとかでも、それだけでもワンポイントでもいいらしいですよ。なので、もうみんな買っちゃったのかな？この時期だから。まだ買ってないっていう人はちょっとそれを、気をつけて、なんか金、ゴールドがちょっと表紙に入ってるものを選んでみてください。ね。それと、そうだな。あと私その日めくりカレンダーもね、私、家にあったんですけど、それもやっぱこう、自分で剥がしたい。 って、誰かが剥がしちゃった、ああ、剥がしちゃったって言って、すごい朝から、激怒するっていうね、そんな子供でしたけれども、もう分かったわよ、もう一回貼ったぐらいよって言って、こう、お母さんがセロテープで貼ってくれたりとか、それは嫌なんだって、ちゃんとビリビリって破りたいっていうね、そんなこだわりを持ってた子供でしたね。なんかいろいろカレンダーのこと話すといろいろ尽きないな。そんなわけでね、今日は、年末にぴったりなカレンダーの秘密に迫りました。マハロー。僕らはアロハー。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレレレレレ。はい、ということでね、モンちゃんのラジオでボイトレのコーナーでございます。今日はですね、もう本当に最も基本的な、ちょっと姿勢のこと、歌う姿勢のことをちょっとお話ししようかなと思って、まあ、少し前にね、ポスチュアウォーキングの、先生方が姿勢のことをお話ししてくださいましたけれども、その姿勢の中でもね、首、頭、ね、頭の位置ってどこが一番ベストなのかっていうお話をしたいと思います。今ね、すごく増えているのが、ストレートネックって言って、首が、前に出てしまっている人、首が前に出て、顔が、なんていうかな、ちょっと全体的に前気味になってしまっている人がとても多いと思うんですね。それなんでかっていうと、やっぱスマホが発達したので、みんなスマホを見ると、こう、やっぱ前傾姿勢になって、前傾姿勢になると、やっぱり、頭が重いので、首が前に行ってしまうんですね。それをストレートネックと言います。正しい位置に、首があると、このうなじのところから首の付け根にかけて、くの字にちょっと緩くカーブをしてるんですね。それが正しい位置なんですけど、それが前傾姿勢になって顔が前に行ってしまうと、まっすぐになってしまうんですね。ストレートになっちゃう。その緩い、綺麗なカーブが出なくてまっすぐになっちゃうので、ストレートネックって言うんですけど、これだと当然、声もよく出ません。なんでかっていうと、やっぱり声帯に負担がかかっちゃうんですね。そればかりか、やっぱり、頭痛とか、そういう眼精疲労とか、そういうものの原因にもなるのでね、やっぱり頭の位置は、健康のためにも正しいところに、あるべきだと思います。で、どこが正しいのかというと、私がお教えしているのは、肩、横から見たときにね、横姿を見たときに、肩の上に耳があるように、ね、肩と耳のラインが、横から見たときに一本の線でこう繋がっているような、そんな位置が正しい位置なんだよというふうに、お話ししています。で、そういうふうに生徒さんに言ってやってもらうと、大体、こんな後ろなんですか？なんかすごく苦しいですって言うんですけど、そこが正しい位置なんだよって、今とってもすごく、いい姿勢だよって言って横から写真を撮ってあげると、で、それをお見せすると、あ、本当だとかって言うんですよね。だからどれだけ普段から姿勢がね、顔が前に行ってしまっているか、気がつかないうちにストレートネックになってるかっていうことをね、そこで皆さんに確認していただくんですけれども、やっぱり楽器は、この声の楽器はね、声帯は首のところに喉についているので、そこがやっぱりまっすぐになっていないとね、喉に負担がかかってしまうので、良い声を出したい、楽に歌を歌えるようになりたいと思ったら、まずその首の位置 ね、確認してみてください。自分でなかなか横姿は見れないと思うのでね、ちょっとお友達同士で確認し合ったりしてみるといいかもしれません。肩の上に耳が来るように、肩と耳のラインが揃うようにというのをね、気をつけて、ちょっと、やってみてください。試してみてください。ということで、ここでモンチカの曲を聴いていただきます。年末にふさわしい、ちょっと切ない歌ですけれども、聴いてください。モンチカで、鎌倉エレジー。83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばね、モンチカのラジオでボイトレでしたら、そのラジオでボイトレのコーナーの専用タグがありますので、こちらから簡単に書き込んでいただけます。採用された方は Facebook ページの放送後期でもお名前を発表させていただきます。こちらでは収録時の写真や流した楽曲の放送データなども掲載させていただきますので、ご覧になってみてください。最近はね、動画を上げたりとかね、そんなこともやってますけれども。詳しくはラジオとラジコの公式サイトをご覧ください。さて、ここで私、モンチカから声を大にしてお届けしたい、お知らせがございます。来たる12月11日日曜日、ね、来週の日曜日で間違ってないってことでしたね。ね、12月11日の日曜日でございます。ラジオとラジコと、そして、インディーズナイト、この同じ FM うららさんの人気番組ですね。このラジオで、ラジオとラジコとインディーズナイトのコラボ企画、ラジオライブオブボリューム1というね、イベントが新大久保クラブボイスさんの方で、行われます。前売りが2200円、ね、当日が、2500円。ね、当日の方が安くなっちゃった、今ね。2500円ですね。そして、11時半オープン、12時スタートになります。ね、早い時間のイベントなので、翌日お仕事っていう方もね、安心ですね。そして、このチケットは欲しいよっていう方は、このね、クラブボイスさんの方にお問い合わせするのではなく、各出演アーティストの方にね、ご連絡をください。ホームページを確認、ね、各アーティストのホームページを確認していただいたり、また、このイベントのね、ラジオライブボリューム1の、Facebook ページも、イベントページもありますので、そちらの方にお問い合わせという形でも大丈夫です。あ、そうですね、あとワンドリンクが、別途ですかね。で、ワンドリンクのチケット、ドリンク代もつきますので、ご了承をお願いいたします。本当にね、たくさんの人に見ていただきたいイベントなんですよ。朗読とね、素敵な朗読と、そして私たち、シンガーの音楽と、というね、めったにない、コラボ企画なので、これはぜひとも、年の最後にね、見て、ちょっとしみじみと和んでいただきたいな、というふうに思います。さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうか？ね、カレンダーの秘密に迫りましたけれども。さて、ラジオとラジコでは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は、12月13日火曜日、担当はこの方です。
こんばんは。第2週目担当パーソナリティの久津香奈です。明るく楽しくをモットーに第2週目をお送りしたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。
役者さんの久津香奈さんです。お楽しみにしていてくださいね。 今週のお相手は第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りしました。来年もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん良いお年を。アロハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。